ています。あなたの前に許されてくる問題はおよそ解決可能であり、あなたの前に許されている問題はもうどんなにしても動かなく思える問題です。しかし来よう、私の時があることを覚えなさい。アラノ40年さまった民がヨシアと共にカナンを占領し始めたように、不信仰にも罪の刈り取りにも、そして問題の許される時にも、すべてに時があり終わりがある年はございます。私はこれからこの群れを群れとしてカナンの占領リバイバルに向かっての具体的な占領に導いた投資はございます。戦いなしに勝利はありません。戦いは激しく厳しいものとなります。しかし何も恐れることはありません。あなたは私に聞き、その言葉に従っていくとき、神が戦われることを覚えなさい。神が勝利を争われることを覚えなさい。あなたは賛美と感謝の民として賛美を捧げ、感謝を成し続け、私の言葉に従っていきなさい。私はあなたの前にある城壁を私の手を持って粉々に崩そう。今まで全く崩れなかったこの城壁を私の手を持って一撃のもとに崩そう。一瞬のうちに崩そうと主は仰せられます。
この黙示録の中で天使たちがこのどのようにサタンが荒れ狂う中においてもこの褒めたたえ続けているように、この方々はこの感謝と賛美を成し続け、新しい賛美をこの捧げ続けていきなさいと主は言われます。この方々の手には負えない暗闇の力に対して、私はこの賛美を通してあなた方に勝利を与え、この希望を与えていくと主は言われます。
苦しみの中で、問題の中で、困難の中で、私はあなたの感謝を確かなものとし、賛美をさらに深めていくことを覚えなさい。私はこのゴスペラーを通してあなた方の賛美の土台を強めているとしておさえます。各教会に賛美隊が立ってきます。すでに立てられている賛美隊は神のビジョンを確かにしなさい。ビジョンのある者たちは神の使命を全うし、ビジョンのある者たちはどのような困難がやってきても必ず勝利を見ていくだろうとしておさえます。私のビジョンをしっかりと捉えなさい。私は賛美隊を通し、また一人一人を通して私の計画を成し遂げていく。リバイバルという約束の恵みの中で、これから神の技が始まることを覚えなさい。人のビジョンではない、私のビジョンをしっかりと捉えなさいと主は仰せられます。23番ですね。栄光を表したね。激しい攻撃を受けたところに神の手がはっきりと現れてきます。あなた方は今までもいくつもの恵みと奇跡を見てきました。しかし私があなたに与えた一番大切な約束、初めからの約束の成就をまだ見ていません。しかしあなた方はこれから群れがリバイバルに進んでいくのとともに、そのあなたの確信の言葉、あなたの最も大切な約束、その言葉の成就を見始めるでしょう。それは人間の知恵や方法によりません。神の方法によります。愛する子よ、私を賛美し感謝をして伝心しなさい。私がその賛美と感謝の中で語る言葉に従ってきなさい。 人の目には愚かに見えます。それをしても無駄に見えます。しかしあなたが私の言葉に従うときに、あなたは神の手が動くのを見、そして神の手によって確かに城壁が崩れるのを豊かに見始める年は訪れます。
この私はこの新しい年のこの計画を私自身が持っており、この私自身がこの計画を力強く進めていく投資は言われます。この私のシナリオが動く投資は言われます。
多くの受選者がこの年与えられてくることを覚えなさい。小さく見積もってはいけません。主に聞きなさい。これは儀式ではなく明確な救いが始まってくる年をございます。明確な救い、単なる同意でもなく、また強制的な決心でもなく、明確な救い。人々は救われ、洗礼者がドクドクと起こされてくるでしょう。確かに時があります。あなた方は恐れないで踏み出していきなさい。今までできなかったことができ、今まで開かれなかったことが開かれ始めます。特にこの賛美隊とインターネットに関しては、驚くような神の働きが伴い始めます。神の言葉に従いなさい。あなたは自分で自分に制限を加えてはいけません。主の言葉に従うときに私の栄光が現れてくると主は仰られます。急ぎ足にならずに、しかし神の言われた言葉に単純に大胆に従いなさい。私がことをなそうと主は仰られます。38番。
一粒の麦、
ハレルヤ、ハレルヤ。
様、主の軍の主として今来てくださった主様が、聖霊様が、父なる神様がこのただ中に今日も生きて働いてくださっていることをありがとうございます。すでにあなたは人々の体と心と人生と生活の中に今触れてくださって、すでに豊かな語りかけをなし、御業をなしてくださっていることをありがとうございます。ゴスペラを終わる時はありがとうございます。ご臨在を感謝します。予言の言葉をありがとうございます。あなたが今日集われた一つの教会で、すでに牧師と言われる数千数万数十万のあなたの民をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。また一切チームでの神様の素晴らしい語りかけと恵みを分かち合います。聖霊様が一人一人にその恵みを霊に開いてくださって、霊に刻んでくださって、この年共にその用意された勝利と恵みを預かることができるように導いてください。主に期待いたします。感謝して信じて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。信仰しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり3日目に終えた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。はい、これでいいのかな。ワイヤレス、これでいいの。ではこれでもいい、どっちでもいい。お祈りをありがとうございました。ですね、一切チームはですね、ロサンゼルスから来た人たち、それから途中参加して途中で帰った藤井君も含めて全部で45名全員、ですね、ちょっとお腹を壊したりとかそういうことはあったんですけども、入院したりとかそういう事故にあったりとかそういうことはなくですね、守られて帰ってこれました。本当にありがとうございます。で、ですね、今回の派遣はですね、特にですね、一つ特徴があったんですね。それは何かと言いますと、印がいっぱいあったということなんですね。で、一つは雷です。雷があって、しかもそれはちょっと尋常じゃない、まあ、秋元牧師の言葉を使えば12月に来られた時に話されていますけれども、秋元牧師の言葉によれば、その、秋元牧師の人生の中で、こんなに雷が鳴ったの、こんなに雷が多かったのは初めてだっていうぐらいですね。私も初めてですけども、ちょっとすごい雷の多さと、また凄さでした。で、思わずも爆弾が落ちたんじゃないかと間違えたのが何回かあったぐらい、ちょっとすごかったんですね。で、一つは、ガリラヤ湖でパウロ牧師がメッセージされたときに、まあ、ある話をされて、こう言ったときに、ちょうどそのときに、バーンってきたんですね。なんかちょっとドラマチックでしたけど、その雷があったりとかですね。アルベル山で礼拝をしているときにですね、ものすごい雲があって雨が降ってるんですけど、それは向こうなんですね。で、こっちに向かってくるかと思ったら来なかったんですけど、まず礼拝をして予言が始まったら、その予言のときに、雷がドカーンとして、こう、閃光が目の前でね、パパパパッとしたんですね。で、我々は礼拝してたんですけど、それを見てた人がいたんですね。で、あんまりバーンってなるんでびっくりして目を開けたら、本当に閃光が走ったんですね。だから、まあ、そういうことがあったんですね。で、それだけではなくて、まあ、他にも雷がたくさんなりました。あ、洗礼式があったんですけど、洗礼式が終わった後に、本当に爆弾だと思ったんですよね。何人かは爆弾だと思った。ナオミさんとかノリコさん、イスラエルに大事した方ですね、勝って。思わずも爆弾じゃないかと思ったっていうのは雷が鳴ったんですね、洗礼式の直後にね。まあ、そういうことがありました。で、雷ははっきり聖書から見ると、これは神様の語りかけ、印の一つ、重要な一つですね。で、もう一つはですね、いつもの彩雲と虹なんですけれども、彩雲はですね、エルサレムに行った日、移動した日ですね、ガリラヤから。その日も、まあ、彩雲あったんですけども、その次の日、我々はオリーブ山で祈ってたんですね。まあ一日とは言いませんけど、半日ぐらいですね。で、その時にですね、まあ、何回も何回も色とりどりに、あちらこちらに、こんなにサウンが出ていいのかっていうぐらい、もう、サウンが出るとって、もうさっきから出てますよっていう感じですね。あっち出てますよ、こっちも出てますよって感じ。そういう感じでですね、サウンがずっと一日出てたんですね。ちょっと、あれ尋常じゃなかったです。で、一番最後は、これは別に聖書的に根拠はないんですけど、ものすごく綺麗な夕焼けね、エルサレムの。で、エルサレムのベストビューは、オリーブ山から見る、セマーチソフトのところから見る、その夕焼けが最高なんですけど、その、ちょうど夕焼けがチームの時にいまして、チームと一緒にその夕焼けをね、見て、これは別に、政治的に根拠はないんですけど、でも、本当に綺麗だったですね、ちょっとね。尋常じゃないぐらい綺麗だったですね。そういう、まあ、ことがありました。そしてもう一つは日です。これも何箇所かであったんですが、今回、この、今年の御言葉のポイントになったですね、エリコでの日なんですね。エリコは、皆さんご存知のように、イスラエルが一番最初に、神様に与えられたところです。そして同時に、イスラエルとユダ王国に分かれた後、ユダが一番最後にユダの王の最後の王様がどこで死んだかというと、エリコで死んだんですね。エリコのところですね。だから、イスラエルが一番最初に取ったところであり、最後に滅んだ場所がエリコなんです。実に象徴的なんです。 そのエリコをね、パレスチナにちょっとね、渡してしまったんですけども、で、そのエリコの、で、去年、ちょっとこれ出すんですけど、去年、そのエリコに泊まったんですよね。その時に長岩さんがね、倒れられたんですね。ね、日本では、小須田ゆりかさんが倒れられてですね、今日は元気に弾いておりましたよね、彼女でね。ね、本当に感謝しますけれども。で、まあ、そのエリコは今、パレスチナ自治区なんですね。で、それでどこで寝違えたかって、バスでですね、行くんですけども、イスラエルのバスはパレスチナ自治区に入れません。ですから、そのパレスチナ自治区のとエリコの手前っていうか、まあ、エリコのちょっと外のところで、バスを乗り換えます。そして、パレスチナのバスに乗り換えて、いつもはガイドさんも変わるんですが、まあ、今回は食事だけだったんで、でクリスチャンのユダヤ人ガイドだったんで、そのまま行きましたけど、普通は行かないんですが、で、まあ、運転手は変わるんで、バスも変わる。そして、パレスチナに行って、エリコに行って、ご飯を食べて、で、まあ、帰ってきたんですね。で、食べ終わって帰ってきて、バスを乗り換えた。で、その時、まあ、秋元牧師は説教でありました、言いますけれども、すごいアタックを受けたそうです。それで、トイレに駆け込まれましてですね、乗り換えた時にね、パール牧師はパーってね、それでなんか、これ説教でありましたから言いますけど、なんか悔い改めたそうです、なんかね。そしてバスに戻ってきたら、ちょうどその時に字が出たんですね。そして最初はこっちだけだったのに、こっちにも出てきて、エリコからガリラに向かう時に、その、こう、割りはなってないんですけどね、上はなかったんですよ。こっちとこっちのその、両端が立っている虹の間を、こう、ガリラに向かってくぐっていくんですね。なかなかかっこよかったですけどね、そういう感じだったんですね。で、エリコで虹が出たんですね。で、これはちょっと今までにない感じだったですね。で、これだけ印が出るチームはなかったっていうことと、予言で前もってですね、今回伏木さん行かれませんでしたけど、予言で、非常に印が与えられるチーム、印を通しての語りかけがあるチームだってことを言われたそうです。なので、その印がいっぱいあったってことなんですね。で、それが一つです。こんな印はないというね。で、一つはですね、今日これからこのね、そのエリコで、そのエリコのところで、まさに今日の主の軍の勝負して今来たっていうところの、そこからね、その御言葉が、だから非常にポイントとして語られたことなんですけども、もう一つ今回の派遣の特徴はね、アタックがものすごい強かったってことなんです。面白いでありました。これだけ印が出て、これから話しますけど、この御言葉が与えられて、こんだけアタックが強いということは、何か起こらないわけがない。今年はちょっと今までにないこと起こってくるでしょう。で、起こってくるでしょうと言いました。で、アタックは非常に強いですね。で、アタックが強くて、しょげてる人ですね。それは、ですね、素人と言います。いいですか？神の計画が現れるときには、非常に強いアタックが来たり、ぶつかりが許されてくるのですね。今回、秋元牧師と、長門牧師と、小林牧師、4人だったんですね、長老の方はね。それで、想定も一緒でして、最後も、アムステルダム空港でも一緒だったんですね。で、アムステルダムですごく宅のお金を盗まれた方がおられまして、スリになった方がいまして。で、まあ、祈ってたんですけど、祈りの根はですね、アタック、ね、日本に帰る日本のアタックから守られるように、エジプトでさえチームは逆アタックから守られるように。だからね、なんか、あんなに真剣にアタックの守りを祈るってのは、なんか、へえーとか思いながらですね、それぐらいアタックが強かった。これ否定的には言ってませんよ。つまり、本当に神がこれから来る逆の現れですね。だから皆さんね、もし今日ここに来たんだけど、なんかこう非常にきつかったとかね、問題があるって方はですね、喜んでください。ね、すごく印もある、言葉もある、でもすごくぶつかりも強いって方はね、まさに、流れにドンピシャ、ね、あなたはですね、ミスター主の十字架、ミセス主の十字架であります。ね、で、これから、このね、今年与えた御言葉を語りますけれども、例えばね、私もね、かなりきつかったんですね。で、秋元牧師はめった言わないんですけど、下痢をされたそうで、あの人結構するんですけど、言わないんです、絶対ね。そういうことは告白しないんですけど、今回はですね、ちょっと普通じゃなくて、ね、お腹が下痢なんですね、とか言って。で、その子ちゃんに薬をもらったんだけど、それでは治りません、とか言ってね、よっぽど心大きいんですね、なんて言いながらですね、言ってました。で、また強い薬を飲んで、それでも治りません、なんて言いながらね、やっておりました。で、これはちょっとね、よほど強い種の働きが起こってくるんだろうと思います。で、それで、時間外なので、聖書の方に入りますが、そのエリコで示された、示されたというか、そのエリコが一つ語りかけとなって与えられたのが、この、今日のそのエリコのところですね。ヨシヤギのところです。で、主の軍の将として今来たってのは、実は1984年4月1日、主の字がクリスチャンセンター、当時国分寺クリスチャンセンターと言いましたが、始まって一番最初の礼拝で語られたおなじみ言葉なんです。で、25年経って、この主の十字架の、まあ、新年というか、11月っていうこともですけど、それ以上にガリラヤからスタートするってことにポイントあるんですけどね。ガリラヤから出発するってことに。ね、まあ、その時にここが語られたわけですね。で、ですね、これは何かと言いますとですね、3つポイントを絞ってもお話ししますね。1つ目はですね、これはですね、 荒野の40年が終わって、いよいよ約束の地カナンに向かっての占領が始まった時ですね。この時の言葉なんです。これ、主の軍の将として今来た。つまりここからカナン占領が始まるんですね。で、荒野の40年の時にも、神様はマナを降らせましたし、うずらも飛んできましたし、水も湧き上がってきましたし、アマレクでは勝利しましたし、ね、たくさん勝利もあったし、奇跡もあったし、恵みもいっぱいあったんです。荒野の40年にも、その前の40年にも。神は共におられたし、神の頭奇跡もいっぱい見たんです。しかし、シュテジブとした時の一番最初の約束である、カナンの地に行く。父と水を与えると言われた、そのカナンの地に行くってことに関しては、何も起こってないんです。そうですね。どんなに奇跡が起ころうと、どんなに勝利をしようと、カナンの地は1ミリももらってないし、約束の成就には関係なかったわけですね、まだね。で、私たちは、この主の十字架がこの25年間の歩みの中で、皆さんたくさん奇跡や癒しや、神の話題や勝利をいっぱい見たと思います。でもまだですね、霊的な意味ではリバイバル始まってきてるでしょうけど、実際的な面でリバイバルということに関してはまだ見ていないわけですね。どういうことだったらね、これから約束の成就に向かっての奇跡、印、技が始まってくるということなんですね。ですか？今までも奇跡はあったんですよ。今までも印はあったんですよ。今までだって勝利はあったんですよ。でも、これから始まる勝利というのは、その、一番最初に言われたときに、この教会はイエス様が頭です。そして、リバイバルと週末に召された教会ですということから始まったんだ。その、リバイバルっていう明確な神が与えたビジョンを持って立てられた教会だったんだ。もちろん他にもあると思います。でも我々もそうだったですね。で、その、約束されたリバイバルってことに向かって、約束の成就に向かって、これから具体的に歩みが始まってくるってことなんですね。もっと喜んでほしいんですけどね。ワクワクしませんか？で、私ね、これはね、伝体じゃなくて、私ね、九州の責任者として、長崎教会の牧師として、これは私語られたことなんですね。皆さん受け取るかどうか自由ですけど、私は語られたんですね、今回ね。バブテスマって言葉なんですよ。で、アルベルさんで行った時もですね、私は天においても地においても一切の権限が与えられています。それにあなた方行って、弟子としなさい。バブテスマを父子せるなって、バブテスマを授けて書いてあるでしょ。いつも読んでましたけどね。世の終わりまで私は止めるとかね、行ってとかね、権威を与えるとかね、そういうところばっかりいつも響いててね、バプテスマを授けってところがね、そんなに別にね、さらっと言ってたんで、今回はそこがね、強烈になんかね、そこだけ飛び込んできたんですよね。で、他のところにでもバプテスマってことはものすごく強く来たんです。そしたらですね、昨日帰ってきましたら、今日ですね、私がイスラエル行く前に初めて教会の人来たようんですね。で、その人入るかどうか迷ってたんですね。で、だから先週来てですね、エス様信じてですね、ですね、洗礼を受けたいと言ってですね、で、今日洗礼を受けました。でもさっきここで立って歌ってました。僕、あ、いますね。前出てこなくていいですけどね、書いてありますね。と思って、でね、あんまり大きい声では言いませんけどね、祝福するところです、もともと。お見事ですよね。多宗教やってたわけですね。でもね、誰も強制してないんですね。逆にですね、そんな早く洗礼受けていいんですかというのですね、いや、順序は逆ですけど、まず洗礼受けさせてください。もう決めますから、エス様信じることに言っててね。で、洗礼受けちゃいますよね。で、今週私ね、飯塚でこの前洗礼受けた方のご主人の洗礼式をね、する予定になってるんですよね。私ね、なんかね、皆さんどう思うかしますけど、その人はね、まだ一回も私会ってないんです。入院してるから。奥さんは8月に初めて聖会に来て、9月に洗礼を受けて、で10月にご主人が洗礼を受けたいって言うけど、イスラエル行くから授けれないので、イスラエル帰ってきて、私初めて会う日は洗礼を授ける日なのです。で、つい数ヶ月前まで、その奥さんが8月に来る直前までは、そのご主人が大の宗教嫌いだった人なんです。おい、とませんか？やっぱり皆さんね、こういうね、神のね、置いてる印っていうのは、みんな、やばいやばいね、バブテスマ。で、私ただ気をつけてください。バブテスマなんてね、そうかって、無理やりバブテスマを授けさせようとしないことね。本人の質と選択でお願いします。いいですか？これこれからね、だって、彼だってね、全然こっちは無理やりしてないですね。そんなすぐ受けていいんですかとか言って、逆にむしろ、そう言ったんですね。でも本人受けたいってことだったんですね。何が言いたかったらね、バブテスマを受けるってことはね、本人の質で受けるってことはね、本当に信じた時なんですよ。本当に主に救われた時はね、単なる同意じゃない。無理やり告白させられたんじゃない。本当に救われた時はね、洗礼受けたくなるんです。洗礼ってキリストの花嫁のことだからね。結婚することだからね。ある覚悟がないとできませんからね。だから、そうなるわけですよね、これね。だからね、つまりそういう救いがこれから始まっていきます。たくさんたくさん。私は今年はね、本音で言うと7000。 まあ、最低1000今求め始めております。で皆さんね、リバイバル向かっていくんですよ。1000や7000でリバイバルなんて言わないでくださいね。でだからちょっとそれはリバイバルじゃないんだけど、でも今までのことを考えたらやっぱりね、こうやって公で、ね、無理なく言えるようになりました。なんかね、主の動きを感じるんですよ。尋常じゃない神の手をね。でなんね、はっきりね、これからは来る。しかし、繰り返します。戦いは激しい。ちょっとね、でもね、皆さんね、引いてはいけません。神の用意されている非常に大きな祝福がありますね。だって今日だって、今日から県賛美隊の祈り会をしたんです。で、みんなで練習してね、1時間半練習してね。そしたらね、なんだっけ、それなんて言うんだっけ、プロジェクターがね、消えちゃった。消えちゃったプロジェクターとか、誰か歌を作ってください。それでね、ってあんだけ練習をしてですね、祈り込んでですね、よしとか思ったらですね、消えちゃったんで、こういうのが来るとね、私ね、嬉しいんですね。これは見心があるんだなって。これは見心があるんだな、何か起こるぞって。賛美の時に。毎日先に言っておきますからね、奇跡が始まります。明確な救いが、こう、爆発的な救いが始まってきますよね。面白いですね。でね、なんね、やっぱりね、神様が言われることはすごいんですね。で、この義明の時何か言ったら、これははっきり、いいですか？今までだって神は共にいたんです。今までだって奇跡はあったんです。今までだって印は起こったんです。今までだって勝利はあったんです。皆さんも、皆さんの教会も、今までだって勝利は見たでしょ？奇跡はあったでしょ？癒しも起こったでしょ？しかしまだ、約束の中心であるリバイバルってことに関しては、まだ見てないんです。これからその約束の中心であるリバイバルに向かっての神の働きが始まるってことなんですよ。神の戦いが始まるってことなんですよね。例えば、例えば、もうちょっとプライベートな個人のレベルに落とすとね、例えば救われて、ご主人でも伴侶でもいいや、なんか、ね、こう救われて約束受けて、ハレルヤーと思う。で、ね、それから何年も待つと。で、いっぱい神様の奇跡を見てくださったと。友人は救われたとか、こっちは救われたとか、こっちで奇跡が起こったとか、こんな回復があったとか、ところが一番大切な神に与えられた、握りしめた約束は、微動だにしない、とありませんか？そうでしょ？それがまさにカナンですよ。荒野でだって奇跡が起こった。荒野でもいっぱい神の勝利はあった。でも、一番確信不足のカナンの地は、1ミリももらってなかった、その時は。でも、この義明君ここから、カナン占領が始まるんです。神によって、リバイバルの働きが始まるんです。いやね、ワクワクしませんか？これはね、どっちかというとパウロさんってあんまりそういうことはわーって言わないタイプなので、今回ははっきりね、これからそのリバイバルの占領が始まるってことを明確に言われましたよね。これね、始まってまいります。ね、それをね、まず覚えてください。それが一つ目。ね、で、二つ目は、しかしその時にね、鍵があるんですね。抜き身の剣を持ってこう立ってたわけですね。でよくテレビなんとか映画とか見てると、時々こう、武士がね、誰かの家とに刀を渡すじゃない。あるいは、こう、抜いておくじゃないですか。それは、私は戦いませんとか、そういうことの意味表示ですよね。で、逆に抜き身の剣を持ってるってことは、これはいつでもこう切れるわけですよね。いつでもこう殺せるわけですよね。ということはどういうことかというとね、これはもう戦闘なんですよね。で、まず聞いたん、ヨシアが、あなたは敵ですか、味方ですかって。面白いんですね。ヨシアっていうのは、新約的に言うと、イエスと同じ意味なんですけれども、イエス様もしばしばそうですけど、この時ね、ヨシアが聞いた時ね、新約的に言えばイエス様、これ主ですね。主はですね、ヨシアの質問に答えてないんです。だって、敵ですか味方ですかって言ったらですね、主の軍の将としてきたって。昔、武田鉄矢があんたが大将って歌を作りましたけど、知らないかな知らないかな軍と砕いて言えばね、敵ですか味方ですかって、おいらが大将だってことですよ。俺が親分だってね。わかります？敵だとか味方とか言ってない。私が、司令官だって。私が親分だってことなの。で、面白いの。荒野の40年だって、モーセは神に従ってて、神が主だったんです。もう一遍なんでわざわざ言ったんでしょう。はっきりね。本当に主を頭として、神様を頭として、行きなさいってことなの、ここで。もう一遍。しかも抜き身でしょ？そうじゃないと死ぬぞってことなんだ。そうでないと殺されるぞってことなんです。ね、だから、ヨシアはひれ伏してね、こう聞いたわけです。で、皆さんね、主を頭にしてください。もうね、主の字が当たり前ですけども、ね、だって一番最初の礼拝の時に宣言したんだもん。主の字、牧師はイエス・キリストですってね。この教会はって、ここから一番最初の84年の4月1日。だからもうそうなんですけども、もう一度主が会えて言われました。 イエス様が頭です。ですがイエス・キリストが主です。でこの方の指令によって、この方の導きによってやるんですね。で当たり前だと思ってるかもしれませんけど、結構ね、上皮が添い足すと人間的な知恵とか方法で役に立たないと分かってるのに必死になりませんか？本当に神に聞くってことをやってほしいんですね。それでね、3つ目ちょっと駆け足で3つ目いきますよ。一番最初に取ったところはエリコなんです、ね、私エリコって言うとなんかね、すぐ上司さんが出てきてね、ちょっと困るんですけども、ね、まあ、今、あ、そうか、今 CS やってくださってるんですね、ご奉仕くださってますけど ね、エリコなんですよ。エリコの城壁なんですよね。でなんでエリコがそんなに不落の町だったか、落ちなかったかしてます。城壁です。このそそり立つ城壁がエリコを守ったんだから、これすごい強かったんです。これ城壁が問題だったんで、あの関ヶ原で、ね、徳川が勝って豊臣がもう負けて天下を統一しますけども、実はその前に、ね、大阪城ってのがあって、これ不落だったんです。外堀内堀があって、で徳川家康は知ってたんです。外堀と内堀がある限り大阪城は絶対に落ちないって分かってたんです。だから大阪夏の陣、冬の陣、夏の陣ってあってですね、政策と政略によってね、外堀と内堀、埋めさせるんちゃんと堀を。そしたらその後もうあっけないですよ。それ勝ちますよ、徳川がね。で、賢かったですよね。何やったことしたの。でもあれは政策ですよね。でね、エリコの城壁はどうやって崩れたかというとね、面白いんですよ。ヨシアに神は語られるんですよ。黙ってて高い。黙ってて触られないけどね。毎日1回ずつエリコの城の周りを、城壁の周りを回れって。でね、6日目感想をやってね、7日目には7回回って、7回終わったらね、時の声を上げようって。どうしても日本人は時の声を上げると、おーっていう感じがしますね。おー、貞治って感じですよね。ね、あのソフトバンクは今年もダメでしたが。それで、ね、何かっていうと、これ皆さんね、この後のこと皆さん知ってるんですよ。エリコが崩れて、城壁が崩れて勝ったことを。でもちょっと冷静になって考えてください。不落の城のエリコがあってね、城壁が反り立ってるんですね。当然、城壁の上に見張りがいるでしょう。向こうだって戦闘態勢を持ってる。ね。その城壁の周りをね、回るんですよ、黙って。1日目は隠れてるかもしれないけど、6日も回れば気づくでしょうし、7日目は7回回るわけでしょ。で、回るってことは横向いてこう回ってるんでしょ。戦うときは前向かないといけないでしょ。で向こうがもし気づいて何か投げてきてごらんなさい。やられちゃうじゃないですか。戦略的に言うとね、本当に愚かなんです。人間的に考えるとね、これエリコの城を7回回ってやったというのはね、実に愚かで馬鹿げてるんです。戦略的に言うとね、これは本当に愚かな戦い方なんです。でも神が言ったんですよ。面白いですね。そして神が言われた通りにしたら、おーって時の声を上げた、まあ、おーかどうか知らないけど、時の声を上げた時に、まあ、長島あたりで言わないでしょうから、ね、あの、時の声を上げた時に、ね、何かというとですね、その時上陸で、これ歴、あの、考古学的に証明されています。あの時地震が起こったっていうのは。まあ、あの、その時かどうかっていうことは人によって意見が違いますけど、でも地震があったことは考古学的に証明されています。で、間違いなくその時でしょう。見事ですね。神が上陸を崩された。そこから一気に勝ったんですね。で、面白いんですよ。その後、愛っていう町があるんですね。ね。ね。で、愛っていう町に行った時ね、そんな強くなぜからね、三千人というかで行ったらね、アカンが罪を犯したわけですね。アカンことして。で、その結果ですね、負けちゃう。人間的に簡単に勝てるはずのところさえ負けたんです。神に聞かなかったら。神の言う通りしなかった。で、その後みんなで行って取るでしょ。神に悔い改めた後に。これね、面白いんですよ。絶対勝てないそそり立つ城壁がね、神の言われる通りしたら崩れたんです。そして簡単に取れるね、愛がね、取れなかったんです。これはね、はっきりした方ってことなんですね。主の軍の将としてきた主に本当に聞いて従っているときにね、その時に勝てるんです。で今からね、リバイバルが始まってね、非常にたくさんのね、技とかが起こりますね。でその時にね、どうぞ皆さんね、頭であるこの主にね、しっかりと聞いて従っていってあげたいというふうに思います。ですね、そのことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。もうね、時間が来てますのであれですけど、あともう一つね、ちょっと私ね、示されたことが、これは私ですね、まあ、九州のことと長崎のことを絡むと思いますけど、賛美隊のことね、なんか2年前に示されたイサヤの賛美を住まいとしておられますという言葉と、去年示された、私の信仰、これこそ命があった勝利ですという、この2つの御言葉はね、再臨するまで、敬虚にされるまで、昇天するまで続く御言葉ですということが繰り返し言われました。だから、おととし、去年、今年っていうのはすごく重要な時になると。だから、そのイサヤの賛美と、それから信仰というのはずっとこれからね、 1年じゃなくてずっと続く御言葉なんですけども、私今回新年礼拝の時にね、前半の賛美リードをしたんですね。考えてもしなかったけど、ね、どうでもいいと思うかもしれないけど、私なんかすごく嬉しかったんですね。なんか神様が賛美を導かれたってことにすごく特別な感覚を覚えました。で、なんか賛美にすごくポイントがある。で、リバイブが起こった時に必ずこの賛美がポイントになるってね、思います。で、なんで、ね、どうぞ賛美隊の働きを進めてほしいと思うんですが、一つあるんですね。賛美隊やるとね、すごいアタック来るんです。今日天のエコチームが、8位だったっけね。ちょっと緊張気味でしたよね。で、私言おうかと思って言わなかったんですけどね、思ったんですね。白馬出たでしょ、ね、だからね、もうはっきりね、今までとは違うんです。はっきりね、次のステップに入ってからね、例的には今までとは全く違うアタックと戦いの中で賛美してるってことを自覚される方がいいと思いますよね。もうはっきり違うんだから。全然違うんですね。で、でね、見えない戦いってのは、ね、はっきりこれ。賛美はね、すごい神の技を起こすのに、ね、ぶつかりも激しいんです、これね。でね、どういうチームがじゃあね、使命を全うするか知ってますか？神のビジョンを持ってるチームなんです。自分の願いや自分の思いじゃありません。神のビジョンを持っているチームです。強いチームが残るのでもありません。上手いチームが残るのでもありません。すごく頑張ってやるチームが残るのでもありません。神のビジョンを与えられているチームが使命を全うするんです。どんなに試練があっても、どんなに困難があっても、神から与えられた言葉とビジョンがあるならば、私はその言葉自体に力があるんですよ。神から与えた言葉自体に力があるから、こういうんですね。で、なんかね、荒野の40年でね、なんでやったかって、これで終わりますから。40年前、荒野から出てきたとき、12人の読書のうち10人は言いました。無理だって。で、ヨシアとカルブだけが取れるって言いました。御心だから。理由は御心だから。ね。御心だから取れる。で、他の10人は賢かった。どう見ても無理だって。で、極端に言いますけれども、男だけで60万としてね、599,998人は、取れないって方についたってことは、誰から見ても取れなかったんです。はい、40年経ちました。じゃ可能性がちょっとでも高くなったんでしょうか。何も変わってないんです。40年経って再びエリコに来て、さあこれから占領という時、40年前ヨシアとカレブ隊が取れるって言った御心だから、他の人みんな取れないって言った時と何か変わったんでしょうか。イスラエル軍が強くなって何かなったんでしょうか。いいえ、何も見えるところは変わってないんです。一つはね、カナンの罪が満ちたので、もう裁きの時が来たから取れるんですけれども、でも見えるところは何も変わってないんです。わかりますか。でね、40年間でね、不信仰な民は滅ぼされて、新しい民が戦いに入ったんですよ。で、私思うんですね、主の地が始まって25年経ちました。第一フィリピンチームは秋元牧師が今悲しいけどいません。帰ってくることを心から求めます。第一アメリカチームもパウル牧師が誰がいるかな、長田さん1じゃなくて2だったと思いますから、みんなリバイバル信じてたはずなのにな。いなくなっちゃったんですね。神の言葉と幻を持ってなかったんですよ。ではね、神の幻を持ってください。神のビジョンを。それが、どんな敵が来て、どんな困難が来ても、その神の言葉と幻が、それを破っていきます。私の肉じゃありません。神の言葉が、神の幻が、私たちを導いてくれます。でね、これからね、その約束のカナンの占領が具体的に始まっていくわけですね。で、どうぞそのことをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。どうぞ、もう一度ね、何度も言いますが、本当に神様に聞いて、ね、踏み出していっていただきたいと思います。で、その時にね、主の大いなる技が始まっていくということを、どうぞどうぞ覚えておいていただきたいと思います。まあ、ちょっと駆け足でしたけれども、9時を参りましたので、これで終わっておきたいというふうに思います。天のお父様、かなり駆け足でお話をしましたけれども、ありがとうございます。今年は約束のリバイバルと約束のカナン占領に向かっての具体的な占領の歩みが始まりますが、どうぞ私たちが注意深く主に聞いて、恐れずに踏み出して、神が戦ってくださいますから、神が勝利を表してくださいますから、そう見ていくことができるように力強い御手を持って導いていってください。感謝します。全体でのミニストリーをしたいと思いますけれども、病気や問題がある方ですね、主の前にそれを祈りたいと思いますが、その前に短く悔やみをしましょう。罪があると祈りが手に届きませんし、また、聖書は全ての人を罪だと言っていますので、ごくごく一部ですけれども、 罪が原因で病気になることがありますので、短く悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に大胆にあなたの願いと求めを主の前に出してください。もしどっか痛んでいる方はそこに置いてくださり、自分はいいんだけど家族や友人に問題があるって方はその方のことを思い浮かべないようにおりましょう。天のお父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、あなたの豊かな御業を成してください。一人一人が求めているこの求めと願いに応えてください。イエス・キリストの御名によって、イエス・キリストの御名によって、癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエス・キリストの天命する流れ。左だから右なんですかね、皆さんの頬っていうんでしょうね、頬から耳にかけてなんかちょっと痛いのか麻痺してるのか、なんかちょっとそういうことがある方ですね、主がそこに触れておられます。腰の痛み、イエス様によって腰を癒されよ。昨日でしょうかね、なんか転んだのかつまいていたのかで、なんか足か足首か分かりませんけど、なんかこう調子の悪い方ですね、今そこに主が触れてくださっています。ずっと最近不信仰と否定的な思いを聞いてた人、これはアタックです、このはっきり一つはエサイチームのアタック、もう一つは信念における神の計画があります。あなたはこの中で否定的にすごくなりました、その不信仰を改めて徹底して感謝しなさい。感情が伴わなくても感謝を徹底しなさい。その時にその感謝という信仰の光を与えた時に、あなたが最もいない神の言葉が与えられます。その言葉はあなたを引き上げ、その言葉はあなたを立て上げていくでしょう。それが私があなたに与える約束です。感謝の光を当てなさい。私は言葉を与えようとしようとしています。耳鳴りがしている方、これ霊的なアタックで進まって、耳鳴りを消えてんのかな。不眠を取ってください。今晩から熟睡できるように不眠を進まって目指る、癒されよ。ありがとうございます、ありがとうございます、感謝します。イエス様、ありがとうございます。どうぞさらに一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、豊かなあなたの御名を与えてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、お賛美します。お願いします。主イエスキリストのお恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。あと一つおし言うの忘れてました。光る牧師ご夫妻がですね、金曜日から、家を探しに東京に行っておりますけれども、今日今新宿ハイアットで行われている東京カリスマ盛会で、東京の東京の牧師としての暗示を受けられたはずです。でそれが今日の昼決まったんですけれども、そして昼ですね、ダビデ君が、ブランコだっけ